聖書を読みます。最初に旧約聖書からヨナ書2章、旧約聖書の1446ページです。ヨナ書第2章。さて、主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。あなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと。生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。私は山々のもといまで、地の底まで沈み、地は私の上に永久に扉を閉ざす。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。息絶えようとするとき、私は主の名を唱えた。私の祈りがあなたに届き、聖なる神殿に達した。偽りの神々に従う者たちが忠節を捨て去ろうとも、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出した。新約聖書マタイによる福音書第12章38節から42節まで、新約聖書の23ページです。マタイによる福音書第12章38節以下。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の腹の大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神よ、受難節第二主日、思い起こしたまえと名付けられるこの日曜日に、私たち一同を呼び集めてこの礼拝に預からせてくださいます恵みを感謝いたします。主よ、どうかあなたの常しえの憐れみと慈しみを思い起こしてください。そして私たちの罪と愚かさをお許しください。そしてそのことのゆえに、あなたの皆が高く崇められますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。厳しい寒さが続く中で、特に病んでおられる方々、体調が万全でない方々、お年を召された方々をあなたが守り、慰めと癒しの御手を差し伸べてくださいますように祈ります。愛するものを失った悲しみの中に今もある 方々をどうかあなたが慰めてくださいますように。心の病を持って苦しんでいる人々にどうかあなたの温かい御目を注いで日々支えてくださいますように。私たちの友人や家族の中に突然の病に苦しんでいる人があり、心臓の大きな手術のために渡米を控えている若き友があり、また最近脳腫瘍の手術を受けられた友があり、聴覚の突然の障害のために手術を受けることを考えておられる友があります。また風邪をひいている人々が大変たくさんいます。どうか神様、これらの方々の上に一人一人あなたが力を与えてくださいますようにお願いいたします。人生上の問題で悩む方々にはあなたの光をお与えください。気流の外国人と外国に滞在している私たちの友にはあなたの保護をお与えください。旅にある友には旅路の平安をお与えください。今受験や進学など変化の多い時期でございますけれども、特に若い友にあなたの導きをお与えくださるように祈ります。神様、最近のニュースで私たちは教育の現場が今日ではもはや安全ではなくなったということを知らされています。どうかあなたの守りがありますように。教会学校の愛する子どもたちだけでなく、地域のすべての子どもたちを今週も守ってくださいますように心から祈ります。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かでありますように。私たちの国のために祈ります。私たちの国ではあらゆる分野において信頼が損なわれています。ことに決して戦争をしないと誓った憲法の精神が踏みにじられようとしており、そのことによってアジア諸国の信頼が傷つけられています。私たちは心からこのことを案じています。神様、どうかこの国を正しく導いてください。軍備や新兵器によらず、脅かしや偽りによらず、ただあなたの正義と公平によって、また近隣諸国に対する謙遜と善意によって、まことの平和を作り出していく国となることができますように心からお願いいたします。新潟県中越地震の被災地に今大雪が積もっています。ことにお年を召された方々の上にあなたの守りがありますように。世界の平和のために祈ります。イラクでテロや報復がやみますように、本当の平和が訪れますように、パレスチナで結ばれた和平への合意が本当に守られますように、アフリカの各地で起こっている無残な大量虐殺がやみ、そして貧困と飢餓がなくなりますように、インド洋沿岸で大津波の被害に遭った無数の人々に食料や医薬品が行き渡りますように、そしてこれらのことのために働くボランティアの人たちの 健康をあなたがお支えくださいますようにお願いいたします。神様、この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たち一人一人に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。このマタイによる福音書の12章の先ほど読んだ38節以下を取り上げて今日はお話をしたいと思います。まず何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスのところに来たと書いてあります。この人たちは当時のユダヤ教の指導者たちでした。でその人たちがイエスのところにやってきて、先生、印を見せてくださいと、そういうふうに要求いたしました。この人たちはイエスの評判がこの地域で大変高かったもんですから、自分たちもイエスに関心を持っていたんだろうと思います。しかし指導的な立場にある者としては安易に新参者を認めるわけにはいかない、こういうその沽券に関わるというような妙な自尊心があったのではないかと思いますが、距離を置いてイエスの行動に注目していました。その彼らがここでは思い切って正面からイエスに向かって印を見せようと要求してきたのです。印とは何かと言いますと、まあいろんな説明の仕方があると思いますけれども、保証のことではないでしょうか。あるいは証拠と言ってもいい。あなたを信用してもいいけれども今一つしっくりこない、いかがわしい人間ではないという動かぬ証拠を見せてくれないか、そうしたらあなたを信用しよう、そういうふうに彼らは言ったのです。しかし誰かを信じるという時に証拠はいりません。このことは私たちがこの人生でいろんな人に出会っていく中で身にしみて感じています。誰かを信じるのに証拠なんかいりません。信じるということは相手の真実に動かされるということです。イエスのお弟子になったシモン・ペテロという人がいますが、その兄弟のアンデレと一緒にガリラヤの湖のほとりで漁をしていました。そこをイエスが通りかかって私についてきなさいと言いました。これはマタイの福音書ですと4章にそのことが書いてあります。私についてきなさい、そう声をおかけになった。すると二人はすぐに網を捨てて従ったと書いてあります。網を捨てるということは自分のこれまでの生活を放棄するということです。そんなふうにしてイエスに、どこの誰だかわからないようなイエスに従っていくということは無鉄砲ではないでしょうか。その方が自分たちの生活をちゃんと見てくれるという保証はあるでしょうか。確かな保証は何もありません。ただこの二人はこの人にかけてもいいと思ったのでしょう。この人にかけてもいいと思わせる真実がイエスにはあったのだと思います。パスカルというフランスの思想家が信仰とは賭けであると言っています。確かにそういう面があって、 何にも証拠はなくても、ただその人の真実にかけてついていくと、そういうことがこの人生にはあります。ですからイエスはこういうことを言った、印を求めたその律法学者たちに対して、横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがる、今日のところでは39節ですね。イエスはお答えになった、横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがる。そう言われた後、さらに預言者ヨナの印の他には印は与えられない、にべもなく、そういうふうに答えられました。ここで私は、少しばかり預言者ヨナという人物について述べておきたいと思います。で、旧約聖書にさっき読んだばかりですけれども、ヨナ書という大変魅力的な、書物がありまして、そこにこの物語が書いてあります。で、その物語の成り立ちとか書いた人のこととか時代のこととか、そういう詳しいことはよく分かりませんが、おそらく紀元前5世紀以降だろうと考えられています。その時代に成立した、書物である。で、話の内容はこういうことです。ヨナという人物がいて、ある時神様から命令を授かる。ヨナ書の1章の2節ですが、そこにはこう書いてあります。大いなる都ニネベに行って、これに呼びかけよ、彼らの悪は私に届いている。つまりその当時の世界都市であったニネベの都に、さまざまな堕落が生じている。そこに行って、そんな暮らしをしていたら今に滅びるぞということを語りなさいという命令でありました。しかし彼はこの命令に背きます。誰だってそんな人から嫌われるようなことを言いたくない。彼は、ヨナはこの命令に背いて逃げ出します。船に乗って船出するんですが、その船は海で大嵐にあって沈みそうになります。で、船底で隠れているところを船乗りたちに見つかって、こいつのせいじゃないかということでいろいろこう調べられるんですけれども、その時にヨナは、潔く自分の責任であるということを認めて、自分は神様の命令に背いて逃げ出してきた、そういう人間がこの船に乗っているからこういう目に遭うんだろう、なんなら自分を海を沈めるために放り込んでくれと、こういうことを言います。言葉通りにヨナは海に放り込まれます。そこへ巨大な魚が来て、それに飲み込まれる。さっき読んだところに書いてある通りです。そして三日三晩その魚のお腹の中で彼は祈っていました。その祈りがヨナ書の2章、さっき読んだところに書いてある通りです。で、イエスがヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたと今日のところで言われたのはそのことであります。で、クジラのお腹に飲み込まれて三日三晩生きていたという話で、拉致もないほら話だと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は実際にこのような体験をした人が19世紀のイギリスにいたという報告があります。ある漁師ですが、仲間と一緒にクジラを取りに行く。で、その頃クジラ取りというのは小さな船に分乗して近くまで行って森で突き刺して、うまくいけば捕まえることができるという大変危険な作業でした。モービーリックというお話がありますね。 あそこに出てくるみたいに大変危険な作業でした。でその男は船に乗って出かけるんですけれども、クジラの尻尾で船を叩かれまして、船はひっくり返ります。そして彼はそのクジラに飲み込まれてしまう。狭いぬるぬるしたところをこの通り抜けてぐいぐいと吸い込まれるような感じがしたと彼は後に語ったそうですけれども、つまり食道ですね、クジラの。そこを通り抜けて池のようなところに落ちたというのです。つまり胃袋です。でひどく蒸し暑い、そこの報告に書いてありましたが、クジラの体温というのはだいたい摂氏42度ぐらいあるそうです。蒸し暑くて、それに猛烈に臭い匂いがする。で彼は気を失いました。で時々目が覚めたりなんかしているうちに、うまく仲間の漁師たちがそのクジラを捕まえます。で船の甲板に乗せてみると、お腹の部分が異様に盛り上がっていると言うんですね。でそこでクジラを解体するときに使う大きな長いメスで注意深くそのお腹の部分を割いてみますと、中から半死半生のその男が出てきた。クジラの胃酸に焼かれまして、全身の皮膚が紫色に変色していた。でその色は生涯消えなかったそうです。以後この漁師はヨナじいさんと呼ばれたという報告であります。ですから実際にそういうことがあったと見えます。さてそのヨナの話に、戻りますと、彼は3日後にクジラのお腹から吐き出されました。で気がついてみると、そこはニネベの都のすぐそばだった。で所詮逃れられないと彼は観念いたしまして、気を取り直して都に行きます。そして神に命じられた通りに、これはヨナ書の3章の4節に書いてある言葉ですが、あと40日すればニネベの都は滅びると、そう叫びます。ですると思いがけないことに、その彼の説教を聞いた全ての人が悔い改めるんですね。そして悪の道から離れたとヨナ書は記しています。そこで神は思い直されまして、災いを下すのをやめた。でところがヨナは面白くない。嫌だ嫌だってあれだけの思いをして、しかし出かけて行って滅びるぞって叫んだら、自分のその言葉が嘘になった結果になる。メンツを潰されたと言いましょうか。ヨナは非常に腹を立てまして、そして都の外れに小屋を作って、そこに隠遁してふてくされています。でそれからの話は誠に面白いんですけれども、今日はここまでにします。で私たちの今日のところ、聖書のイエス様の話とは直接の関係がないので、それから先は割愛いたしますが、イエスは今日のところでヨナの印と言っています。でこういう言葉、ヨナの印という言葉の意味は、ご自分が死んで墓の中にいたということを示唆するために使われた言葉です。ですから今日のところに戻りますが、40節にヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も、人の子っていうのはご自分のことを言ってるわけですね、イエスのことです。三日三晩大地の中にいる、そして三日目に復活する。印というならば、これ以外にない、 そしてそれはヨナに勝る、41節にヨナに勝るものと書いてありますが、それはヨナに勝る印であるのに、律法学者たちはイエスを受け入れようとはしない。だからこの人たちは神の裁きの時が来るとニネベの人々によって断罪されるだろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからだ。だからその人たちに比べてこの律法学者たちは神の裁きを受けることになるだろうと、そういうふうにイエスはおっしゃったのです。でその後でイエスはさらに南の国の女王にも言及しました。これは42節です。南の国の女王、この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来た、そう書いてあります。でこれは明らかに旧約聖書列王記上10章に出てくるシェバの女王の話です。で列王記を読みますと、皆さんいちいちお開きにならなくても結構ですが、その触りのところを私が読んでみますと、シェバの女王は主の皆によるソロモンの名声を聞き、難問をもって彼を試そうとしてやってきたと書いてあります。これは列王記上の10章の一節です。で多分このシェバの女王という人は歌にもなっていますね。シバの女王になっています。大変魅力的な歌です。でこのシェバの女王は大変美しい人だったろうと私は想像します。しかし彼女はソロモンなんて言ったってどれほどのものかと鷹をくくっていたんじゃないでしょうか。で列王記の記述を読みますと、ソロモンのところに来ると彼女はあらかじめ考えておいたすべての質問を浴びせたと書いてあります。そこから見てもこの女性が大変聡明であってプライドも高く勝ち気な気性の人だったとさせられます。次から次から質問を浴びせた。ところがソロモンは、これはその列王記上の10章の3節なんですが、ソロモンはそのすべてに回答を与えた。王にわからないこと、答えられないことは何一つなかった。そこでシェバの女王はソロモンに参ってしまいます。ある伝説によると、彼女はソロモンが大好きになって帰ったという話です。そして彼女はこう言います。これは10章の7節なんですが、私はここに来て自分の目で見るまではそのことを信じてはいませんでした。しかしちょっと問いますが、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えています。そういうふうに告白して、モーセの、ソロモンの前にまあひざまずくわけですね。参りましたという格好です。でこの女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来た、そうイエスはおっしゃいました。今日のところの42節ですね。地の果てから来たではないか。それに比べて律法学者たちにはそのようなひたむきさ、謙虚さがあるだろうか。だから南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。こういって話を結んでいます。で今日のこの箇所はヨナとかシェバの女王というような、人物を引き合いに出して そして十字架と復活の主イエスに対するひたむきな信頼、それを教えているところだと思います。今日の箇所がなぜこの受難節第二日曜日の説教のテキストとして指定されているかということの意味はそこにあるんじゃないでしょうか。十字架の主の前で私たちは本当に謙虚にひたむきに彼に向かっていかなければいけない、そういうことだろうと思います。祈りましょう。神様、私たちをあなたの憐れみによって謙虚にひたむきにさせてください。私たちにはわからないことがたくさんあります。しかし十字架上で私たちのために死に、私たちに先駆けてよみがえりたもうた主イエスをただ信じて仰ぎ、そのことによって生きていくことができるように私たちをお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の527番、先週練習したところです。
See you.